慈悲深き天のお父様、尊き御名をあがめ、心から感謝いたします。今日もこうして私たち一人一人を神様この会堂に集めてくださって、心から主を礼拝できる恵みを心から感謝いたします。御神様、どうぞ今日もあなたがこの真ん中にいてくださって、我々の礼拝を導いてください。私たちの心も魂も霊も豊かに、あなたがこう通して豊かに与えられますようにお祈りをいたします。すべての時間を主の御手に皆によってお祈りいたします。アメン。
こっち消してくれる。
はい、それでは聖書をご一緒に開いていきます。使徒の働き第20章17節から、最後まで取り付けで読んでいただきますか。20章の17から最後までお願いします。はい、どうもありがとうございました。今朝は、この使徒行で使徒の働きの第20章からですね、このミレトという柔軟説がパウロはミレトス、まあ、これミレトと口語訳聖書が、まあ、どうしてもいいと思いますが、ミレトスから、このそこでこの エペソの長老たちを呼び集めて、そして別れをしたという記事ですが、今日の題はミレトの別れの涙というこの言葉を持ってこう一緒に考えたいと思います。この中に非常に共通している言葉がですね、別れるとかあるいは涙とかですね、そういう言葉がしばしば出てまいります。それがこの内容だとこう思っていますが、人はこの出会いによって出会いがあるとまた別れがあるというそれは人生の私たちが生きていく人生の縮図でもあるとこう思います。まずテレサという人がですね、彼女は12歳の頃には自分は将来、この修道女になるに違いないというそういう予感をしたそうです。そして18歳の時に生涯の転機が訪れるわけですが、それはインド地方で、インドのベンガル地方でですね、宣教活動をしているところの、修道会の話を聞いて、そして、お母さんに相談したそうです。当時修道所になるとですね、二度と家族に会うことはなかったと、今どうか分かりませんけど、当時はですね、もう一回修道所になると家族から別れて二度と会うことがなかった、その時にその娘から聞かれた母親はですね、丸一日かけてお祈りをして決めたそうです。でその決めたのはどういう言葉だったかというと、主イエス様と一緒に歩いて祝福されなさいという言葉を持って、この娘との別れをしたそうです。あなたの手を神様の手に委ねます。この言葉がですね、どんなに深いものであったか、お母さんも悩み抜いて、そしてあなたを神様の御手の中に委ねます。もう再びあなたと会うことはないでしょう。生涯の別れをそういうふうに言って、マザー・テレサはインドに赴いて、そして素晴らしい働きを成したわけですが、今日このパウロとエペソの長老たちのことを見るとですね、このミレトという町で彼らは涙を流したというそういう言葉です。パウロは自分の伝道者生涯をですね、伝道者の終わりを知って、ここからやがてそのエペソから出てエルサレムに行って、そしてローマに行って殉教するわけですが、ですから彼は自分の人生の終わりが近いことをよく知っていた。ですからここは別れの言葉を残していったわけですから、だから今日はこの三つの涙ということでですね、ここを見ていきたいと思います。私は島で育ちましたので、この別れの涙っていうのを小さい時から見たり自らが経験したりしました。ですからこの別れっていうのはない方がいいなとこう、ね、子供の頃から思っていてね、別れのない、ことはできないかなと思って育ちました。おろくで、しばらく数ヶ月伝道してですね、糸満に移った時に日曜学校の子供たちと別れをしました。日曜学校の子供たちだけじゃなくて、子供たちをこの教会学校に送っているその家族の人ともですね、この別れの時を持ったんです。そのまだ独身でしたので、子供たちの親が時々食事に招いてくれたりですね、また差し入れがあったりして、非常に短い、4ヶ月5ヶ月ぐらいだったんですが、非常に親しい交わりをして、その別れというものが非常に辛いものでした。ですから、パウロがミレトの港に長老たちを集めて、彼はご自分の人生のを振り返りながら、三つの涙を流した。その一つは主に仕えた涙であったということです。このユダヤ人の陰謀という言葉がですね、何回も出てまいります。二章の三節の中見ると、そこで三ヶ月過ごした、そしてシリアに向かって船出しようとしていた時、パウロに対するユダヤ人の陰謀があったため、彼はマケネを通って帰ることにした。これも陰謀という言葉が出てまいりますし、また 19節の中にも、29節から30節の中にも、その陰謀というのが出てきます。パロの伝道は、そういうような陰謀の中で、この彼は生きたということです。陰謀、それは陰謀の狼というふうに言われていますが、これはどういう異端だったかというとですね、グノーシスという哲学というか思想があった。このグノーシスというのは礼拝でも何回か紹介しましたが、そのグノーシスという哲学と言ったらいいか、グノーシスの哲学ですね。これは物質は悪である、イエス・キリストは神であることを否定する、まあ、そういうような教えがこのグノーシスの教えの中にあったわけです。この小アジアにはこの2世紀の中頃になるとですね、グノーシスの異端に陥って、そして多くの教会がこの影響を受けていったというふうに、学者はそのことを伝えます。パウロは20章の29節の中でそこで、29節、私は知っています、私が去った後、あと凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて容赦なく群れを荒らし回ります。凶暴な狼と言われるこの異端がですね、この入ってきます。ですからパウロはエペソの長老たちを呼んで、最後に彼らに対して信徒たちをどう守るかということをですね、しっかりとこのエペソの港でパウロはそのことを伝えていきました。パウロの伝道というのはコリントの手紙を読んでもですね、それは大変な迫害の中というかね、彼が受けた数々の苦難というものはコリント第2の手紙の10章の12節から13節の中に書いてありますが、このとにかくこのひどい迫害を受けてきたというのがこのパウロの自らの体験を記しています。ピリピの手紙の中では、あなた方はキリストのために苦しむことも賜っていると、苦しむことも信仰の中では神様から授けられているものであるということを言ってですね、伝道者としてのパウロにとって何よりも嬉しかったことは、人々が救われて神のことをされて天国に導くということがパウロの生涯の願いであったわけです。だから人間的にはパウロは心が休まることがないような、そしてパウロの仕事は人間的に考えると理に合わない仕事であった。喜びの福音を伝えた後にまた狼のような間違った教えが入ってくる、まあ、ある意味でいたちごっこのようにですね、このパウロは働きをしたわけです。普通はそういう仕事はやりたくないと思うんですね。しかしパウロはなぜそのような迫害の苦しい中にあって命の危険にさらされながら伝道を続けたのかというと、パウロは29章の19節を見てください。私はユダヤ人の陰謀によってこの身に降りかかる数々の試練の中で謙遜の限りを尽くして涙とともに主に仕えました。涙とともに主に仕えた。だからパウロは決してこのいつもいつもハッピーなそういう伝道生涯ではなかったと。その中でこの19節の言葉はですね、大変短い言葉ですけれども、謙虚の限りを尽くして涙とともに主に仕えましたという言葉です。主に仕えました、主に仕えた。彼の生涯の中で 90% はおそらくそういうさまざまな迫害やそういう中にあったけれども、しかし彼を支えた喜びは何だったかというと、それは主にあってということです。この中にも主に仕えましたという言葉、主に仕えました。パウロはテサロニケの手紙の中でもピリピの手紙の中に主にあって固く立ちなさいとかですね、 主にあっていつも喜んでいなさいとか、あらゆるあなた方の声と思いとキリストイエスにあって、キリストイエスにあって守りなさい。このパウロがこのミレトの別れの時に、主にあって私は仕えてきたんです。この主にあってという言葉がなかったら、主にあってというパウロの体験がなかったらば、彼は悲壮な思いを持ってここを去らなければならなかった。私の人生は一体何だっただろうか。一生懸命働いて教会を守って信徒を育てたのに、後から次々とこの狼である異端が入ってくる。しかしその試練の中にあってもパウロはエペソの信徒たちと共に深い主にあって結ばれた喜びを持っていたということです。そして2番目は、パウロはこの31節の中でですね、ですから私は3年の間夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出して目を覚ましていなさい。この涙を持ってあなた方一人一人を訓戒したと。パロがもう二度と私の顔を見ることはないでしょうとこう言った時ですね、みんなの者は激しく悲しみに泣いたということが出てまいります。三十七節の中に、皆は声を上げて泣き、パロの首を抱いて何度も口づけしたと。ですからこのミレトの別れの光景はですね、まさにこの涙であった。普通の港におけるその別れですね、テープをお互いに握り合って、それ船がだんだんだんだん出ていく、そしてそのテープが切れていく、そういうような、涙もあるんですが、パロのこの涙はそうではなかった。この教会のみんなは声を上げて泣いて、それは再び会うことはないだろうと言われた、そのことの家に起こった出来事であったわけです。私たちは、地上の民であると同時に、また天国での民でもあるわけです。ですから地上の生活というものを、この無視して生きるということはないんです。決してよそ人ではないということです。神様に救われた私たちはですね、本当に人生というものを楽しんで生きていく。皆さんは人生を楽しんでいますか。人生を楽しんではいけないという、そういう教える宗教もあります。しかし人生、私たちは天国を希望を持って生きる私たちは、同時に天国を持って生きていく民であるということです。伊藤英樹という検事総長がですね、彼の遺言の中に、死んだらゴミになるんだからということをですね、奥さんに言われたそうです。死んだらゴミになる。この人の人生というのはですね、人間というのはゴミになるんだから、そんなに私が死んでも悲しむ必要はないよ。しかし私たちは神様に作られた時ですね、ゴミになるように神様は私たちを作ったのではないということ。確かに死んだら私は灰になるけども、その灰イコールゴミという理解はしてはいけないと思います。私も、寝る時ですね、時々自分の体をねさすってね、今日も一日ありがとうとか言ってね、自分の体に対して感謝をするんです。生かされていることに感謝をする。 この別れの涙というのは、天国ではまた会えるけれども、しかしこの地上の大切なあなた方と再び会うことはできないということに対する、パウロとミレトの長老たちの涙であったということです。ロンドンのあるセントクリストファーというホスピスがあるそうですが、そこの研究所の中でですね、看護師たちが見ていること、家族がお見舞いに来る、来たり、それで臨終に立ち会ったりするような家族の中には、そこには十分な涙と悲しみがあったと。で、この看護師たちがですね、その来てお見舞いをしたり、臨終に立ち会わされる中でですね、十分に泣いた人はきちんと立ち直れる。しかし、そうでない泣かなかった人はずるずると悲しみに引きずられていく。だから泣くということは、悲しむということは、私が人間として生きていく中にそれは非常に大事なことなんだ。どうぞ皆さん、泣きたいときはしっかり泣いてください。この中地島という大阪の先生が、うちの教会にも多分2度ほど来られたんですが、中地っていうんですね。で、この中地先生はイエス・キリストのことを語るとね、いつも涙を流すんです。ですからある方々がですね、中地と言いながら泣くという、泣かないと言いながらもこの先生は泣いていると、本当にイエス様のことを語るとね、涙を流して泣くんです。パウロとエペソの教会 の, あの深いつながりは、これは主にあって交わっていた。神様がその真ん中にいて、それ彼らはですね、交わりをしていた。つながりというのは、ただ単なる知り合いというものではないというんです。単なる友人というだけのことではない。このパウロとエペソの信徒たちは深いキリストにあって交わりをしていた、ゆえにつながりが深かった、涙を流した。パウロはこの自分がいなくなることを知って、彼らは主の言葉にあなた方を委ねますとこう言っているんです。私たちお互いに、パウロはこの信徒たちを置いて別れるけれども、しかし主の恵みの御言葉にあなた方を委ねます。主の恵みの言葉、主の恵みの言葉っていうのは、私が救われるのは人間の一生懸命努力したから、良い行いしたからではないということです。あとでこの今日の聖歌の中、賛美の中にも恵みというのがありましたね。それを歌いたいと思うんですけれども、救えることのできないような私たち、本来神様に救われるはずがない私たちを、神様は恵みによって私たちを救ってくださったということです。それは神様の御言葉に委ねるということです。チャールズ・ダーウィンがですね、妹のために一生懸命にお祈りしたそうです。病気になって妹がどうぞ癒されるように。しかし祈っても妹の病は癒えずに妹は亡くなっていった。その時ダーウィンがですね、あんなに一生懸命に神様に妹の癒しを求めたのに、神様は聞いてくれなかったと言って、彼は神様に反逆するようになって、そしてあの進化論を生み出した。彼は晩年にですね、非常に悲しく悔い改めたという話もあるんですが、御言葉に立ってないとですね、何か私の周りにことが起こるとね、あんなに一生懸命に神様に祈ったのに、どうして神様は聞いてくれないのかと言って、その神様に対して愚痴を言ったり離れたりすることがあるんです。御言葉に立って、主の恵みの御言葉に立たないと、私たちは力強く生きていくことはできないんだということです。 ヤコブの一章の20節の中に、心に植えられた御言葉を受け入れなさい。この御言葉にはあなた方の魂を救う力がある。神様の御言葉にはあなた方の魂を救う力がある。この聖書だけが私たちの魂を救うことのできる唯一の書であるということです。だから私がなぜ御言葉をディボーションしていくか、なぜ御言葉に向かっていくかというのは、御言葉に私たちの魂を救う力がある。どんなに哲学の本を読んでも、その哲学に私は救われないんです。どんなに経済のこのことを勉強してですね、荒垣さんは流銀に勤めて、来月大抵定年になるそうですが、どんなに銀行に勤めてですね、経済学者の博士を取ってもですね、救われないんです、人間の魂は。どんなに政治の力によっても、人は政治の力によって救われない。私が救われているのは、ヤコブは心に植えられた、植え付けられた御言葉を受け入れなさい。この御言葉にあなた方の魂、御言葉はあなた方の魂を救うことができる。神様の御言葉だけが私たちの魂を救うことができるんだということです。ですから私は御言葉を呼びましょうとか、あるいは神様にディボーションをしましょう。神様から聞いていきましょう。ダーウィンはただ単なる自分の願いを神様に訴えただけで、神様が自分に対してこの妹を亡くしたという現実に神様の声を聞かなかった、そこにダーウィンが神様から離れていた理由があったと思います。最後にこの11章の、あ、ごめんなさい、20章の36節こう言って、パウロは皆と共にひざまずいて祈った。皆は声を上げて泣き、パウロの首を抱いて何度も口づけをした。もう二度と私の顔を見ることがないでしょうと言った彼の言葉に特に心を痛めたのである。それから彼らはパウロを船まで見送ったと書いています。まさにこの最後のこの光景ですね。まあこのぐらいこの飛行機で皆さんがこの旅をするわけですから、あっという間にその別れるんです。とか船の別れっていうのは非常にこのまあ面白いといった語弊がありますけども、そこに非常にセンチメンタル的なですね、そういう別れの光景が生まれるんです。パロとミレトの長老たちは首を抱いて、何度も首を抱いて接吻をして、そして特に心を痛めたとこう書いてあります。それはどういう痛みかというとですね、涙かというと、それは愛の涙であったと。ヨハネの11章の中にこの ベタニア村のですね、マルタ、マリア、ラザロという3人の兄弟がいたと。イエス様は旅の疲れの時、いつもこの村によってこの3人の家族の中に大きな接待を受けて、慰めと疲れを癒していった。この兄弟の中のですね、ラザロが死んだと。イエス様どうぞ早く来て弟を癒してください、兄弟を癒してくださいと、こう周りの人々もイエス様にお願いしたんですが、しかしイエス様はなかなか来ない。そしてとうとうラザロは死んで墓に葬られた。もう4日も経っています。そしてこのラザロがですね、亡くなった時にイエス様は泣いたと書いています。一番聖書の中に短い言葉はイエスが泣いたと、これ日本語ではイエスは涙を流した、イエスは泣いたという、この ちょっと長い言葉ですが、英語の聖書を見ると、ジーザス・ウェブという、イエスは涙を流した、この2つの言葉でもって、このイエス様がラザロが死んだことを非常に深く悲しんだということが、涙を流したと。そして周りの人々もどんなにかこの家族を愛していたか、ラザロが死んだ時にどんなにイエス様がその家族を愛していたかということをですね、この言ったという記事が書いてあります。だからイエス様に愛されたこの家族であったと。ラザロの死をイエス様は深く涙を流した、泣いたという。もう一人はルカの福音書の中に出てくるところの、町にある罪の女があるところ時に、その家にイエス様が来たというので、このそこに行った女がいたと。で、誰であるかという名前は書いてないんですが、おそらくですね、罪ある女と書いてあるから、これはマグダラのマリアであろうと言われています。その彼女はですね、入ってくるや否や香油を泣きながらイエスの足元に持ってきて、涙でイエスの足を拭い、自分の髪で拭ったと書いてあります。そしてイエスの足に接吻をしたと。この女が自分の香油を注いで足元に持ってきて、涙でイエスの足に濡らして、自分の髪で拭い接吻をしたと。この女がどんなにかイエス様を愛していたか、罪ある女と書いていますから、大変悪い生涯を送ってきた女性でしょう。その女がイエス・キリストに出会って、そして人生が変えられていった。誰も相手にしなかった私を相手にしてくれたイエス・キリストというお方がいる。この人によって私の人生は変えられた。この人だけが唯一の私の味方であり、私の愛でする主であるということを知った。彼女は泣きながら涙で拭ったと書いてある。だからこの使徒行伝の二章、人の働き二章はですね、泣くということと涙というので綴られています。しかもそれが町の真ん中じゃなくて、ミレトという港で起こった出来事である。だから私はいつもここを読みながらですね、ミレトというこの港が大変こう、なんて懐かしい思いを持ってこう読むんです。港の別れというのがどんなにか私たちの涙を誘いながら、そこでまた泣く光景があったかということを覚えます。ですからこの涙というのは、最後のこのところに出てくる、皆は声を上げて泣き、パロの首を抱いて接吻、幾度も接吻した。下川金という女性のことが、ある雑誌に書いてありました。この方はですね、夫を戦争で亡くして二人の子供たちを苦労して育てた、大変な貧乏だったと言われています。苦労するために生まれてきたような人生でしたが、しかし若くして神様を信じて神様に従った。人生を愛し、人を愛し、人のために祈り、人に仕え、人を助ける人生であったというんです。彼女は亡くなった時、教会は彼女のために墓を建てて、墓碑銘が刻み込まれた。どういう墓碑銘だったかというと、一人の涙を振るい払いえば、一人の涙を払いえば、言われし一羽の小鳥をおば、助けてその巣に戻しえば、我が生涯は無駄にならず。この下川さんという人は常に他の人のことを考えながら人生を生きていった人だった。ですから教会がこの人のためにですね、墓を建てて墓碑銘まで刻む、それだけ人に愛された涙の人生であったけれども、しかし 彼女の人生は本当に神様と人から愛された、そして多くの涙を悲しみを持っていたけれども、その涙は栄光の涙と変えられていった。聖書はいつまでも残るものは信仰と希望と愛、この三つである。そのうちで最も大いなるものは愛であるという言葉があります。私も最初聖書を読んだ時ですね、信仰と愛と希望と信仰と愛、愛じゃなくて信仰じゃないかな、信仰が一番大事じゃないかなと思ったんですが、しかしパウロはいつまでも残るものは信仰と希望と愛、そのうちで最も偉大なものは愛である。愛がなかったらどんな信仰があったとしてもそれは何の価値もないと。だからこのパウロとミレトの長老たちの間にあった、それは何かというと、それはまさにこの愛であった。教会はファミリーと言います。互いに分かち合っていく、愛を分かち合っていくところである。この愛を分かち合っていくの教会がこの社会にこういうファミリーとしての広がりを持っていくと、なんと私の住んでいる社会は、国は豊かに素晴らしいものとなっていくんじゃないかなとこう思います。だからこの今日のこの箇所はですね、パウロとミレトの人々の涙と悲しみと別れと、そういうものがある中にしっかりとここに私たちの生きていく姿というものが示されていることを思いながらですね、今週もこの週に仕えていきたいとこう思っています。それでは一言お祈りして賛美をしていきたいと思います。愛する天のお父様、あなたの尊い皆をあがめ心から感謝いたします。人の働きの第二次章を通してパウロは命を懸けてこの福音を伝えるために生涯仕えローマで殉教したと言われます。それほどまでにパウロが人生をかけた、それは何だったかという、それは主にある交わり、御言葉に信徒たちを委ねて生きていくことに生涯をかけていったパウロの姿に、私たちは本当に生きることは何か、ただ自分のためだけじゃなくて神様と人のために、教会のために仕えたこの一人の姉妹のように、それは私たちの中にまた涙や喜びを与えてくださるものだ。それは主にあってであるということ。神様、どうぞ私の生涯も主にあって、パウロが悲しみの中に主に仕えましたと、それがキーワードであることを今朝学びました。主に仕えること、主を見失ってしまうと、私たちは神様異端に走ったり、神様またマルクスのようにダーウィンのように神様に反逆するような、そういう人生に変わってきます。どうぞ主にあることを、それが私の人生の土台であることを、中身を置いて歩むことができるように導いてください。皆によって祈ります。アメン。はい、それで賛美しましょう。